今日はお花見日和ですね。礼拝が終わったら、ぜひ御嶽山に、散歩に行かれたらと思います。本当春になるといっぺんに花が咲くというか、花が増えるというか、春を待っていたんだなという気がいたしますね。神様がこの作られた季節によっていろんなことを教えられますけれども、人間の社会がどれだけこの罪深いものになっても、春は必ず巡ってきて、そしてこの新しい花を私たちに神はプレゼントしてくださっている、そういうこの神様の優しさを見るような気がいたします。今日はガラテヤの信徒への手紙6章の14節から十字架を目的としてというお話をさせていただきたいと思います。先ほどもお話がありましたように、今週はキリスト教の暦では受難週と呼ばれる1週間でありまして、キリストが十字架にかけられたのがこの週の金曜日、そして、翌日の日曜日によみがえったということになっております。で、なぜこういう時期にイースターがあるんだろうか。でイースターといってもクリスマスはもう12月25日と決まってますけども、イースターは毎年変わるんですね。なぜその毎年コロコロ変わるのかということなんですが、実はクリスマスの方はイエス・キリストの誕生の日というのは正確にもちろん分かっておりません。あれは後に教会が勝手に決めた日なんですね。この日にしようと、もうバラバラに天然バラバラにキリストの誕生をお祝いしてたんじゃ、で最初の頃はどうもいろんな説があったらしいんですけれども、この12月25日に決めようと、よりによって年末の忙しい時に決めてくれたなという気がするんですけどもね、それは今私たちが思うことですけれども、でイースターの方はどうかというと、これは日にちが大体分かっております。というのは聖書を見るとキリストが十字架につけられた時というのはユダヤの暦で杉越の祭りと言われる、これはユダヤ人のお正月にあたる時ですけれども、その杉越の祭りの時に十字架にかけられたということが聖書に記されておりますので、じゃあなぜユダヤの正月が4月なのかということなんですが、これはユダヤ人の暦がこの春分の日の次の満月から始まるという、退院暦ですね、をもとにしておりまして、ですからこの今年は春分の日の次の満月が今週だったということで、それでイースター、受難週が今週 で今度の日曜日がイースターということになるわけです。来年また今度春分の日の次の満月を探してその翌週がイースターというふうになるんですね。ですからこれ退院歴のせいでこういう月の満ち欠けでもって昔の人はこのカレンダーを作っておりましたので、こういうふうに移動するわけなんです。幸いなことに日本ではこの4月が学校の開始の月なので、イースターとちょうどこの学期の始まりが重なってですね、もう学校に行かなくなった人は関係ないんですけれども、学校に関係のある人はまた新たな気持ちで新しい学期を始めるというようなことができておりますし、また日本ではこの4月は春ですね。南半球でも春なんですかね、この季節。秋ですよね。 秋ですよね。だから全国的、全世界的にイースターは春にあるわけじゃないんですけども、日本ではちょうど春のシーズンで、お花のシーズンであるし、あのちょうどこういいことがね重なっているわけですね。それでまあついでに申し上げますと、なぜ、イースターに卵を食べるかという、ね、うちの教会でもイースターに皆さんにゆで卵を差し上げますけども、本当あれゆで卵じゃダメなんですね。あれから生まれてこなきゃいけないですよ、ひよこが。そのゆでちゃったらもう卵の命は死んじゃいますので、まあ形式的なもんですけれども、まあ、本来は、その殻の中にあった命が出てくるということで、そのキリストの復活を象徴する食べ物ということになっております。他にもあのイースターラビットっていうのがですね、ウサちゃんもイースターの動物ということになっているんですけれども、これはぜひご自分でお調べになってください。まあ、大した理由はないんですけどね。日本だったらイースターどうかな、カエルとか、なんかちょうどこの頃に、オタマジャクシからカエルになるかな、もうちょっと後ですかね、なんかそういうような、よみがえりの、まあ、新しい命の始まりを象徴するものがいろいろこのイースターに用いられております。で、来週は10時からの礼拝ですので、間違えないようにしていただきたいと思います。それでは聖書をお読みいたします。ガラテヤの信徒への手紙の6章14節です。しかしこの私には、私たちの主イエスキリストの十字架のほかに誇るものが決してあってはなりません。この十字架によって、世は私に対し、私は世に対して貼り付けにされているんです。パウロの非常に力強い告白、また自分に強く言い聞かせるような一文でありますけれども、まあ、今週は受難週ということもありまして、また今レントの時節でもあって、先週は十字架を起点として生きるというお話をいたしました。私たちはこの特に過去にいろいろ支配をされておりまして、今良いことも悪いことも過去の影響を受けていくわけですけれども、イエス・キリストを救い主として信じた者にとっての過去というのは、それはキリストの十字架以外にはないということをお話ししたわけであります。それは例えば私たちがそのどんな不幸な生い立ちであっても、あるいは過去にどんな傷を負わされたり悲惨な経験があったとしても、今はイエス・キリストの十字架によって神のこととされているということにおいて、一切の不幸も悲劇もないわけです。むしろそれらのものによってキリストの十字架に出会い神のことされたわけですから、それはむしろ喜ぶべきことでありました。ですからキリストを信じる者には誰一人不幸な生い立ちなんてものはないということをお話ししたわけであります。今日は、まあ、先週は後ろの方、まあ、過去についてちょっとお話ししましたけれども、まあ、現在から未来に向かってのことをお話ししたいと思うんですが、イエス・キリストの十字架ということを考えるときに、いろんな側面から捉えることができるんですが、イエス様はこの十字架につけられるというか、かけられる、つけられるとかけられるってどっちの言葉が正しいんでしょうかね。どっちでも使うんですけどね、つけられるとかけられる、かけられると言った方がいいんでしょうか、かけられることをその交渉外の間、何度か予言されました。まあ、自分が、祭司長立法学者に捨てられて、弟子に裏切られて、そして十字架という当時最も恐れられた、死に方をするということを予言しておられました。まあ、つまり自分がどういう死に方をするかということをご存知であったわけです。そういうその自分の死に方というか、 あるいは自分がその死に至る過程というものをイエスはご存知でありながらですね、あのような献身的な生涯を送られたということに、私たちはまず驚かねばならないんですね。驚かねばならないなんて変ですけれども、というのは、もし私たちがですね、来年か何ヶ月か先に自分の一番信頼している人に裏切られて、そしてありもしない罪を着せられて、そして皆の者にも白い目で見られて死刑にされるということが分かっていたらですね、どういう気持ちで毎日過ごすだろうか。僕は大体人が考えないような過程を考えるんですけど、それは牧師の仕事でもあるんですけども、私がこの教会の牧師でさせていただいております。皆さんに少なからず助けられて、そして信頼していただいて、こうして聖書の言葉を語るという大変重い責任を委ねられておりますが、それゆえに皆さんのことを私も本当に信頼しておりますが、来年の今頃私は皆さんに裏切られて、ありもしない罪を着せられて、堀川牧師に資材を全部巻き上げられた、あの牧師によって私の家庭はめちゃくちゃにされました、もう憎くて殺したいぐらいですという人が10人ぐらい現れて、そして、そういえば過去にあんなことがこんなことがあったと言ってですね、ついに私はこの、十字架はないですけども、刑務所に送られるか死刑台に送られるかするということは分かってたとしましょうね。今日私の予知能力かなんかにあって、そういうものはないんですけど、例えばの話、そしたらですね、私はもう少なくともここで聖書のお話をするようなことはまずしませんね。逃げるか、あるいは私をそういう目に遭わせるであろう者どもをですね、片っ端から今のうちにその悪の芽を摘み取るか、何とかしてそれを防ごうとするか、少なくともその愛するとかですね、使えるとか何かしてやるとか、そういう思いはね、みじんも湧かないと思うんですよ。そう思われませんか、皆さん。もし自分がそうだとして、ね、こいつは自分を裏切るということが分かっていてですね、その人と一緒にいることさえ辛くないですかね。一緒にいたくないですよ。顔も見たくないですよ。ところがこのイエスという人物は自分を裏切るであろうということは分かっていて、そのものを自分の弟子にしてですね、そして何年もの間寝食を共にされたんです。そして彼らを教えて育てて、最後の最後には彼らの足まで洗って、でもその直後に裏切られて、そして弟子はイエス様と離れていく、あるいはイエス様のところに病気を負った人が連れてこられた、重い皮膚病の人が連れてこられた、中部の者が連れてこられた、長い間病で苦しんでいる者が連れてこられた、その者はやがて群衆の一人に紛れてイエスを十字架につけろと叫ぶわけなんです。だけどその一人の苦しめる者のために、自分がその病を負ってもよいぐらいに思ってですね、癒される、あるいは十字架につけろとピラトのもとで大声で叫ぶことになる者がお腹が空いているということを心配された、自分のところに何日もやってきて、そしてお話を聞いている、ほとんどよく分かってないようだけれども、でも空腹でかわいそうだから、そう言ってイエス様は特別にその 5つのパンと2匹の魚しかなかったわけですが、それを持ってそれを祝福されて、その彼らのお腹を満たされた。翌日にはもうお腹が空くんですよ。病む者もまた新たな病を負うかもしれない。しかしそんなことは全くお構いなく、イエス様はこの聖書に書いてある記事は全てですね、イエス・キリストの周りにいた者のために、キリストは最高のことをされておられます。だからこれは不思議なことだと思いませんか。彼らが自分を裏切るということを知っているんですよ。知らないでやったわけじゃない。我々だったらですね、これだけやってやったら少しは私のことを見直すだろうとか、こんだけしてやってるんだからちょっとは私に後でお礼の一つも言ってくれるんじゃないかとか、そういう気持ちはありますよね。親だってあるんですから、子供にこれだけしてやったのになんでお前親孝行しないんだと思うんですからね。だけどイエス様はその者どもが自分を裏切るということを知っていながら、でも十字架に向かわれる。でも彼らを愛して愛して愛してやまない。何かとにかくしたいという気持ちがある。それはですね、イエス様はただ単に十字架につくということを目的でこの神の位を捨てて人間になられたんだとしたら、それは仮に神の子であったとしてもね、これはこういうその十字架につく前の人々に対する愛の行動とは理解できないんですよ。私たちだったら、まあ、そういうことが分かっていたらですね、少なくとももう顔も見たくない、お前らどうせ私を裏切るんだからもうそばに寄るなと、もう近くに来ないでくれと、そう言いたいところだと思うんですよ。ところがその一番苦しい時にね、あのなんと三人の弟子をそばに置いて祈られたんですね、ゲッセマネの園。その直後に彼らは裏切るんです。そのうちの一人のペテロは自分を知らないと三度言うということを明確に予言しておられる。あなたは私を知らないと三度言うと言いながらですね、それを分かっていながらそばに置いて私のために祈ってほしいと、彼らに祈りの機会を与えてらっしゃるんです。これはイエス様はもちろんその生涯を十字架で閉じられて、そして十字架において最高の人類に対する奉仕をされましたけれども、それ以前にも、いやその十字架というものはキリストの愛の表現の一部に過ぎなかったとは言いません。だけどキリストが私たちを愛しておられることの表現の一つであったということが言えるんじゃないでしょうか。キリストはキリストに出会う人に全てその愛を注ぎたかった。あの足を洗うというところで書いてありますけれども、愛を惜しみなく注がれた。だから彼らが自分を裏切るということは分かっていて、自分を捨てるということは分かっていて、自分を十字架につけろと叫ぶことは分かっていて、でも今そこで困っているんだったら、苦しんでいるんだったら何とかしてやりたい、彼らのために何とかしてやりたい、そういうその愛がいつも満ちておられた。だからその結果として、あるいはそのキリストの愛の気持ちの最後の、まあ、完成した姿として十字架があったということが言えると思うんですね。そして大切なことは、そのキリストの十字架というものは、じゃああの当時生きていた人たちのためだけのものだったか、病を癒したり、また罪人と言われる者たちの友となったり、あるいは彼らの空腹を満たされたり、彼らの危機を救われたりということは、その当時の人たちだけが味わうことができた幸せだったと思いますね。イエス様と同じ時代に生まれてた人たちの幸せだったでしょう。私たちは残念ながらその恩恵には寄さないんですね。しかしイエス様の愛はその同じ時代に生きていた人たちにだけ注がれたわけではない。イエス・キリストという方はその神の愛の実行者としてこの地上においでになって、まさにアダムから、そして21世紀に生きる私たちまで皆にですね、等しく愛を注ぎたいと思われたんですよ。 どうやってするか。それは私たちのために、私たちの罪を救うために、私たちを罪から救って神のことをするために十字架にかかって死ぬということでした。キリストの十字架はキリストと同じ時代に生きていた人もそうですけれども、いや、キリストと同じ時代に生きられなかった全ての人たちに対するキリストの愛のプレゼントだということです。私たちは今キリストの十字架からはるか時間的に離れてますけれども、キリストはその十字架の上で、誰々さん、私はあなたを本当に愛しているのよ、もしあなたがそばにいたらあなたのためにどんなことでもしよう、この福音書を読んだらそのイエス様の姿は分かりますよ。あなたの必要のためにキリストはどんなことでも喜んでされる。しかし今その人間の姿をとって、世界中の全ての歴史の人たちのためにキリストが現れることはできないけれども、でもそれらのことはある意味ではですね、一時的なものですね。病が癒されたとしてもまた病を得て私たちは死ぬんです。そして空腹が満たされたとしてもまた空腹がやってくるんです。イエス・キリストの友達になれたとしても24時間死ぬまでイエス・キリストと一緒にいるわけにはいかない。だけども私たちが罪許されて神のことをされることができたら、これは永遠のプレゼントですね。永遠に変わることのない私たちに与えられた幸せです。だからキリストはこの永遠に変わることのないプレゼントを全ての人類に与えるために十字架についてください。私たちはこのイエス様のメッセージをね、私たちに対する愛のメッセージを今日聞き取らなきゃいけないんですね。私はあなたを愛しているよという姿がここにあるわけですよ。いや、そんな2000年前なんて、2000年前のことじゃないんですよ。これは今日のことなんです。今日私たちはイエス・キリストによって愛されているということを分かったんです。その私たちのために命を捨ててくださったイエス・キリストの十字架をパウロは自分の唯一誇るものだとこう言っているんですね。しかしこの私には私たちの主イエス・キリストの十字架のほかに誇るものが決してあってはなりません。私たちが今日生きております、この生かされているということ、また神のことされている、神のことしたされて生きることができているのは、これはキリストの十字架のゆえです。キリストの十字架がなければ今日私たちは誰一人神を知ることも、神に語りかけることも、神に祈ることもできません。神と共に歩むこともできないんです。神を知ることもできないんです。だから私たちの今日あるのは、あの2000年前のゴルゴダの丘のキリストの十字架です。キリストの十字架があるから私たちは今日生きることができている。ですからパウロは、私の人生の目的はこの十字架を誇ることなんだと言ったんですね。十字架を誇ること、十字架を誇らないというと何を誇るかというと、これは自分自身を誇るということなんですね。そして神様を知らない人たち、あるいは私たちは神に出会う前に自分を誇るために生きてきましたし、生きております。自分を誇るために、自分がどれだけ頑張れたか、自分がどれだけ貢献できたか、自分がどれだけ、その自分自身を誇る、自分が納得するとか満足するとか、その自分自身の、誇りにかけて生きてるんですね。そしてこれは私いつも思うことですけれども、人間にとってやはり一番大切なものは誇りですね。誇り、それは全ての人間が持っております。誇り、そして人間が生きる その糧は私は誇りだと思うんですね。それぞれがやっぱり何かを誇りにしている、まあ、プライドっていうかね、それはどんなにその社会で認められた人であっても、あるいはそうでない人であっても、等しく何かの誇りを持ってるんですね。でその誇りを傷つけられるとやっぱり一番悲しいですね。でも私たちクリスチャンは自分を誇っちゃいけない、あるいは自分を誇りにして生きていたら私たちの人生は本当に虚しいものになってしまう。私は過去にこんな業績を、こんな素晴らしいことをしてきました、ね、まあ、男性は、まあ、私も男ですからそういう誘惑をいつも持ってますね。私はこんな社会に貢献しました、こんな仕事をしてきました、こういうことをしてきました、何かそういう自分を誇りたいものがあるわけだ。女性にもそういうものがあると思うんですね。自分は子供を育てましたとか、自分はこういう仕事をしてきましたとか、これだけは自分は誰にも負けませんでしたとか、そういうような、ね、誇りがある。しかし私たちはこの十字架によって自分の人生をスタートしたものとして、十字架以外に誇るものがあってはならない。私たちの人生の目的も十字架を誇ることでなければならないということを、まあ、今日は申し上げたいわけなんです。もし私たちの人生の目的を十字架を誇るということに置いたとするならば、私たちはどんな時にもプライドをなくさず生きていくことができます。これを今日確約したいと思うんですね。自分を誇るために生きていたら時々すごくプライドがなくなっちゃう、すごく傷つけられたり、うまくいってる時はいいけれども、いかない時にはああなんて自分はダメなんだろう、うまくいかないな、あるいはなぜ社会認めてくれないんだ、なぜ自分は認められないんだろう、そういうようなその人の目やら判断やらっていうものにいつも心を乱されて動かされて、成功した時にはいいですよ、プライドを持てる。まあ、大した例じゃないですけども、高校に入った時に、僕はプライドがありましたね。ほとんど勉強しなくて高校に通った、自分は本当に頭がいい、本当にそうでしたね。まあ、その頃そんな高校受験も難しくありませんでした。今みたいに塾も行かないし、卓球ばっかりやって参考書も見ないで合格した。ところが入ってすぐに模擬試験があって、410人中340番、がっかりしましたね。本当にプライドを傷つけられたというか、でもその時ほど勉強したことはないんですね。またね、人間っていうのはバカですからね、何かあのきっかけを与えられると馬車馬のように頑張るんですけども、それで大学に入ったら、大学に入った時にもあのストレートで入って、おなかなか自分は立派だなと思ったら、みんな頭いいんですね、そしてあの建築学科に行きたかったのに見事に落とされて、当時不況真っ只中の造船学科に行きなさい、2年で辞めてしまいました。まあ、それからあんまりそういう競争の社会の中にいないので私は幸せなんですけど、なんかこううまくいってるとき、いかないときっていうその気持ちの変化みたいなものに、自分自身がそういうことを考えているときにはあの支配されて損ですね。皆さんどうですかね、そういう、やったなとかうまくいったなとか、逆にそうでそういかなくていかなくてがっかりしたとか、そういうことにいつも気持ちが、揺らがされているということはありませんか。もしそうだとしたら、それは私たちはやっぱり自分を誇るために生きているからなんですね。自分を誇りたい、自分は頑張った、自分はやれた、やっぱり自分の、それはあくまでも自分自身のあの計りなんですけどね、自分の計りの中で満足したり 不満だったりするんですけれども、私たちはキリストの十字架によって神のことされたものは少なくともその自分を誇るということをやめなきゃいけない。いやむしろ誇るべきものはキリストの十字架だ。パウロ自身はどうでしょう。彼は人間として本当に誇ることのできた人ですね。家柄においてもまた彼のそれまでの業績、あるいはクリスチャンになってからの彼の足取りにしても、世界一彼は誇ることのできた人でしょう。しかし彼は、私はキリストの十字架以外は誇らない。なぜならばキリストの十字架によって私は弱い時にも強くされたと言ったんですね。キリストの十字架によって私は試練を乗り越えることができたし、キリストの十字架によって私は高ぶることから免れた。いつもキリスト、彼は自分の生涯の自分の人生の一つ一つの断面の中でキリストの十字架がを自分は誇った。キリストの十字架によって、ああ自分は今こうなんだ。弱い時、私たちも弱い時がある。失敗した時や罪を犯してしまった時や自分の弱さや、そういう時どうですかね。がっかりしますね。なんで自分はこんなダメな人間なんだろう、罪深いんだろう、やりたいと思うことはできないで、こんなものでも神のことをするために十字架にかかってくださったじゃないか、こんなものでも私はキリストに愛されている、そう思って自分の弱さや醜さを嘆いてばかりいる必要はない。いやむしろそのような私のために十字架にかかってくださったイエス・キリストを誇るべきです、ね、また何かうまくいったときに私は自分を誇りたくなるんですね。私たちはそうです。すぐにああやった、よく頑張った。でもそういうときに私たちは自らを誇ってはならない。自らを誇っていたらそれはいつまでも断ち切ることのできない、ね、この自分の満足不満足の悪循環、断ち切ることはできません。いや今自分がこうしてうまくいっているのは、こういうことができたのは、これができたのは、あれができたのは、あれは誰かを愛することができたのも、これはキリストのおかげだ、キリストの十字架のおかげだ、キリストの十字架のおかげで私は人に伝えることができたり、愛することができたり、あるいは何かを成し遂げることができている、そう言ってキリストの十字架を自分の誇りとする。試練の時もそうですね。試練の時こそ誇ることは難しい時はありません。不幸が襲った、悲しみがあった、もう何も誇る気持ちがなくなるんですね。でもそういう時に私たちは本当の意味で私たちのために試練を受けてくださったキリストの十字架を誇り、また私の試練を意味あるものにしてくださるキリストの十字架を誇ることができる。だからどんな時にもですね、私たちはキリストの十字架は誇れる。自分は誇れない。誇れる時と誇れない時があるけれども、キリストの十字架は誇れない時がありません。何もできなくても私たちはキリストの十字架を誇れる。私のような何もできないものを救ってくださったキリストの十字架を誇れることができる、ね、何もできなくても誇れるものがあるってのはいいですよ。そうじゃないとね、私は何もできません、何もやっておりませんしって言って、もう生きていく元気もなくなっちゃいますよ。でもイエス・キリストの十字架を誇りとしているならば、私たちはどんな時でもまさに気高くね、プライド高く、私のために死んでくださったイエス様という方を誇って生きていくことができるはずなんです。だからもっとね、堂々と胸を張って生きていいんですよ。安 すいませんこんなもんだよなんてね言う必要全然ないですね。私はこんなもんですけども、私の後ろにいるイエス様は素晴らしい方です。この私を救ってくださったイエス様を誇ればいいんです。罪深い私を許してくださったイエス様を誇ればいいんです。愛のない私を愛してくださったイエス様を誇ればいいんです。私を誇る必要はないんです。それがクリスチャンの誇りです。いや、それを私たちは誇らなきゃいけない。それのみを誇りとすると言ってパウロはこう言ってるじゃないですか。しかしこの私には私たちの主イエスキリストの十字架のほかに誇るものが決してあってはなりません。それ以外に誇るものは絶対あっちゃいけない。そう彼は自らに言い聞かせて、そしてその生涯をまさに誇り高く生きることができたんですね。私たちもキリストの十字架を、その十字架を誇ることを目的として生きていくことができれば、私たちの生涯はいつもどんな時にも敗北感や失敗やまた自信をなくしたりそういうことはない。傷つけられることもありません。キリストの家に傷つけられて幸せですよ。ああ私は今キリストによってまた新しい試練を与えられた。キリストの十字架を誇る。誇るべきは主イエスキリストの十字架である。お祈りいたしましょう。天のお父様、2000年前私たちのために十字架にかかって死んでくださったイエス様の十字架、遥かに遠い遠い出来事のように思いますが、しかしそれは今日私たちを生かす力であることを覚えます。私たちはこの罪で混乱した社会に生きておりますので、いつもいろいろな間違った考えに支配されております。あるいはこの成功者だけが満足し威張って喜んでいるこの社会の中にあって、どことなく私たちは自分も誇りたいという気持ちを持ち続けております。しかし主よ、今私たちが誇ってよいものはイエス・キリストの十字架だけです。イエス・キリストの十字架だけを私たちの誇りとさせてください。どんな人生の局面にあっても、失望の中にあっても、喜びの中にあっても、痛みの中にあっても、また幸せな時も不幸な時も、その全ての側面でイエス・キリストの十字架が崇められ、またキリストの十字架を誇るものとさせてください。私の人生においてイエス様が表されますように、イエス様の素晴らしさが表されますように、どうぞここに座れました一人一人の愛する方々、あなたが豊かに祝福して用いてくださるようにお願いいたします。与えられております賜物も場所も違いますけれども、しかし等しくキリストの十字架という素晴らしい恵みをいただきましたから、このキリストの十字架を誇ります。またキリストの十字架が私たちの人生の目的となりますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。